今日は教会の歴で言いますと、シロの手術と呼ばれ、イエス様が人々にホサナ、ホサナと呼ばれる中、コロバの背に乗ってエルサレムに入られた日というふうにされています。この日からイエス様はエルサレムの神殿で連日教えを語られました。そして水曜日の夜に最後の晩餐を弟子たちと共に守り、それからゲッセマネの園で祈り、そこで捕らえられ、一晩中大祭司の下で裁きを受けられました。夜が明けて金曜日の朝、総督ピラトの下で裁かれて十字架につけられることとなり、午前9時にゴルゴタの丘で十字架につけられ、午後3時に息を引き取られました。そして日没までの短い時間で、アリマタヤのヨハネ、ヨセフの墓に葬られました。これが聖書に書かれた受難週の流れです。では、先ほどお読みいただきました、マタイによる福音書27章32節から55節に書かれていることについてお話ししていきたいと思います。イエス様は、ポンテオ・ピラトの下で十字架刑の判決を下されると、鞭を打たれ、兵士たちに散々もて遊ばれました。そのことについては、少し前の28節以下にこうあります。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、また、右手に足の棒を持たせてその前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。また、唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、街灯を脱がせて元の服を着せ、十字架につけるために引いていった。イエス様は、このように柄の悪い兵士たちから受ける、言いようのない侮辱に耐えてくださったのです。兵士たちはイエス様の服を脱がせて赤い外套を着せた。これは王の服に見立てたのでしょう。しかしこの赤い外套には私たちへのメッセージも含まれていると取ることができます。イザヤ書の一章、ユダの審判というところの18節に、たとえお前たちの罪が火のようであっても雪のように白くなることができる、たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができるというふうにあります。この赤い街灯は神の義という衣が私たちに着せられるために、イエス様に私たちの罪が着せられたことを表しているのではないでしょうか。その後イエス様は十字架を背負って処刑場まで約1キロの道を歩かされました。しかし前日の逮捕から徹夜の裁判で、大祭司の官邸から総督ピラトの官邸へ、そこからヘロデの王宮へ、さらにまたピラトの官邸に戻ってくるという具合に、あちこち引き回され、またトゲのついた鞭で何度も背中を打たれたりしたわけで、とても疲労困憊しておりました。そんなイエス様には重い十字架を背負って歩く体力は残っていませんでした。そこでローマの兵隊はたまたま野次馬の中にいたクレネ人シモンを捕まえて、無理やりイエス様の十字架を背負わせたのでした。また途中、イエス様は嘆き悲しみながらついてくる婦人の弟子たちを見つけたとき、彼女たちに、私のために泣くな、自分の罪のために泣きなさいと教えになったということが、ルカによる福音書に書かれています。こうしてイエス様は処刑場であるゴルゴタの丘に到着をしました。ゴルゴタというのは頭蓋骨を意味する アラム語に由来する地名だそうです。ですから、サレ神戸というのは、風にさらされて肉がなくなった頭蓋骨のことで、そのような形をした丘であったとも言われていますし、そこで処刑された人々のサレ神戸があちこちに散らばっていたからとも言われています。そこに着くと、兵士はイエス様に苦いもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとします。これは強い麻酔効果があったようでありまして、鬼の目に涙とでも言いますか、少しでも苦しみを和らげようとするための処置でありました。十字架というのは、生きながら貼り付けにされ、死ぬまで野ざらしにするという大変残酷な刑なのです。その苦しみは人によっては一昼夜も続くと言われています。しかし、イエス様はその苦痛を少しでも和らげるための憐れみをお受けになりませんでした。十字架刑の苦しみを余すことなく全てを味わうことを望まれたのです。午前9時、イエス様は十字架に貼り付けにされました。二人の強盗が、一人はイエス様の右に、一人は左に、イエス様と共に十字架につけられたと言われています。イエス様はこういう強盗や人殺しと何ら区別のない罪人として十字架におかかりになったのです。イエス様を十字架に貼り付けにしたローマの兵士たちは、イエス様の十字架に、これはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きを打ち付け、詩篇22編18節に予言されている通り、イエス様の衣服を物色していました。十字架にかけられる囚人は裸にされ、その衣服は刑を執行した兵士たちの間で分けるのが習わしだったそうです。イエス様を十字架にかけた4人の兵士たちもイエス様の衣服を分け合いましたが、下着については縫い目がなく上から下まで1枚折りの上等のものでしたので、これは引き裂かずにくじ引きで誰のものになるか決めようとしました。イエス様のお下着が上等であったという話は、イエス様が上辺ではなく目に見えない部分を大切にしておられたということも象徴的に表しているかもしれません。神学者のジェームズ・デニーという人がこう言っています。この世で完璧な人生といえば、何も所有なさらず、着ておられた服以外何も残されなかったお方の人生だけである。イエス様が地上で所有なさったものといえば、この衣服が全てでありました。彼らはイエス様の十字架の一番近くにいながら、十字架につけられたイエス様ではなく、その身につけていた衣服しか見えず、関心を持とうとしていない卑劣な私たちの世を表しています。歴史に残るようなことをしているというような意識は全くなかったようです。もし彼らが真実を知っていたならば、ひざまずいて礼拝していたことでしょう。一方、イエス様の十字架を取り巻く多くの見物人たちは、イエス様に、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、とか、他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、などと言ってあざけり、罵りました。イエス様の十字架刑を願い続けていた祭司長、律法学者、長老ばかりではなく、通りがかりの人も一緒になって罵りました。それだけでなく、一緒に十字架につけられた強盗までもがイエス様を罵りました。このように、十字架につけられたイエス様は、四方八方から悪態をつかれ、蔑まれたのでありました。彼らが、自分を救ってみろ、神に救ってもらえというイエス様を罵る時の言葉に現れているように、イエス様というお方に現れた まことの神の姿と人々が考える神様の間に大きな開きがあります。人は他人を救うことができるなら自分も救えるはずだ。神のことを言うなら神様が救ってくれるはずだというふうに考えます。つまり、ここで人が考える救いとは、十字架の苦しみから逃れることです。これは何も十字架に限ったことではありません。病気であれ、人間関係であれ、経済的なことであれ、とにかく辛い状態から逃れること、それを救いだというのです。当時のユダヤの人々が考えた神の子メシアに求めていた救いもそういうことだったのであります。ローマの支配からの解放であり、経済的困窮からの解放でした。今でもそうでしょう。人は神様に何を求めて信仰するのか。多くの宗教はさまざまな苦しみからの解放を約束して人を集めているのです。そして人々はそれをしてくれないような神様などいらないと思うのです。しかし、イエス様というお方はそれを約束し与えるというお方ではなかった。だから十字架にかけられたのです。イエス様が私たちに与えようとされたのは、目に見える幸いを与えてくれない神ならいらないというような神様に対して誠に身勝手な神様を自分の幸せの道具ぐらいにしか思わない人間の傲慢を打ち砕き、天地を作り自分自身をも作ってくださった神様との間に和解を与え、神様との親しい交わり、神様と共に生きる新しい命でありました。そしてそれは自分でも気づかない私たちの心の底にある残酷さといった闇との決別をも意味しているのです。私たちは十字架を見上げて罵ることはしません。それどころか私たちはイエス様の十字架のもとにぬかずきます。この変化です。十字架を罵りあざける者から十字架をあがめ褒めたたえる者への変化。これがイエス様の救いにより新しいものとされた確かな印なのです。この変化は決定的です。決して小さな変化ではありません。人間の存在、その根底からの変化であり、それは文字通り生まれ変わったと言えるほどの変化なのです。この変化を与えてくださったのが主イエス・キリストの十字架なのです。イエス様は十字架にかけられながら、この事態が旧約聖書詩編22編の御言葉そのままに進んでいく中で、ご自分が十字架にかけられることが間違いなく神様の御心なのだと受け止めておられたに違いないと思われます。ですから息を引き取られる直前にイエス様は、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと詩編22編2節の御言葉を口にされたのです。この御言葉がイエス様の口から出たのは突然ではないのです。それまでの歩みがすべて詩編22編に記されている通りだったのです。この言葉は聖書の中で最も謎に包まれた言葉と言われるものです。文字通りに読めば、イエス様はこの時神様に捨てられたと思ったからこう口にしたということでしょう。とするならば、この時イエス様と父なる神様との関係はどうなってしまったのでしょうか。天地が作られる前から一つであられた父なる神と子なる神との関係はここで断たれてしまったのでしょうか。イエス様は十字架におかかりになりながら詩編22編を思い起こしておられたに違いありません。そして自分の十字架の死が本当に神様の御心であることを確信しておられました。その上で自分は今 本当に神様に捨てられるということを受け止めておられたのだと思います。イエス様が神様に捨てられるような悪いことなど何もしていないのは当たり前です。しかし今ご自分が神様に捨てられているということを神様の御心として受け止められたのだと思います。そして私たちが考えることができないほどの深い絶望を味わわれていたに違いないのです。なぜならイエス様は天地を作られる前から父なる神様と一つであられたからです。一つであられた御子が父なる神様に捨てられる、なんという深い嘆きでありましょう。そしてイエス様はその嘆きを味わいつつ、なぜそれが父なる神の御心であるか、なぜそれが必要であるかも知っておられました。それは父なる神様が敵対する者、自分の利益のためにしか神様を拝まない者をも愛し許し、ご自分の子として迎えようとされたからであります。イエス様は今自分を十字架にかけ罵っている、あざけり笑っているこの人たちの身代わりとして神様に裁かれ、神様に捨てられなければならないことを知っておられました。その上で発せられたのがこの我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという十字架上の言葉だったのです。神様の敵に敵対し、神の子さえも十字架にかけるような者たちへの裁きですから、それは徹底的に神に捨てられなければならないのです。ですから、イエス様のこの時、私をお見捨てになったのですかという言葉は、確実にご自分が神様に見捨てられることを見ている言葉です。罪のゆえに死んで黄泉に下った者たちの方へ行くということを見ている言葉なのです。それにもかかわらず、我が神、我が神なのです。自分を見捨てる神様に向かってなおも我が神、我が神と呼ぶのです。ここにおいてイエス様と父なる神様の絆は揺らいでいないのです。もっと言えば、全能の父なる神様から見れば虫けらに過ぎないであろう者たちのために、父なる神様が独り子である自分を捨てる、そのことをイエス様は良しとされて受け入れたということなのです。私たちのために、私たちと共に私たちに代わって祈られた、叫ばれたということなのです。このような父なる神と子なる神の交わりの深さ、愛、絶対的信頼を私たちは知りようがない。ですからこのイエス様の言葉はどこまでも謎であり続けるんだと思います。しかしこのことはわかります。この父なる神と子なるキリストの永遠の愛の交わりにのゆえに、イエス様の十字架という出来事があり、この十字架のゆえに私たちが救われたということ、そしてこの交わりの中に私たちも招かれたということです。イエス様が我が神よと祈ったように、私たちもまた我が神よと祈ることが許される、できるものとされていることです。2000年も前の遠い国での出来事がどうして私たちの人生とそれほどまでに深く関わるのか、とても不思議なことです。この不思議さこそがイエス様とは誰であったのか、イエス様の十字架とは何であったのか、このことをはっきり示しているのです。イエス様というお方がただの人間であったのなら、どんなに素晴らしい教えを説かれたとしても、どんな立派な愛の技、どんな奇跡を行われたとしても、現代に生きる私たちとはほとんど関係がないのではないでしょうか。しかしイエス様というお方はただの人間ではなかった。天地を作られた唯一の神の独り子であり、その十字架の死は全ての人間の罪を担う、全ての人間が本来受けなければならない裁きの身代わりとしての死でありました。 そしてその復活は、主イエスキリストというお方が死によっても滅ぼされることのない方であることを示すとともに、イエス様の十字架によって自分の罪の裁きを受けていただいた者に与えられる永遠の命を示していたのです。ですから、このイエス様の十字架と復活の出来事と無関係な人など一人もいません。すべての人がこの主イエスキリストというお方とどのような関係にあるのかを問われているのです。この問いに対して、我が主よ、我が神よと答える者は、天地を作られた唯一の神様に対して、父よと呼んで祈ることができるものとされたのです。主イエスキリストが聖霊として私たちと共にいてくださり、すべての道を守り、支え、導いてくださっている。このことを知るものとされたのです。ですから、私たちは、イエス様が復活された日曜日が巡ってくるたびに、教会に集い、礼拝を守っているのです。この受難週の日々、主イエスキリストの十字架をしっかり見上げて、これにお応えする歩みをなしていきたいとの思いを新たにされて、御国への歩みを共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、憐れみ深く全能のにいます神よ、あなたはこの悪しき世と私たちすべてを解放するために、あなたご自身の愛する御子がかくも不思議な道を歩まれるのを望まれるほどこの世を愛されました。しかも他の仕方ではなく、この世になることこそあなたの御前に正しいことであり、この世になることこそ今私たちにとっても正しいことであるはずです。どうかすべての人々が御子イエス・キリストと共に、また私たちと共にあなたの道を見出し、あなたの秩序のうちに自分たちの平和を見出すものとしてくださいますよう、助けを与えてください。この願いと祈りを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。